本日の聖書箇所にはイエス様が大祭司の裁判を受けたことが記されています。しかしイエス様が受けられた裁判は全く不当なものでありました。すでに裁判の目的がはっきりしていたからです。今日の55節に祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかったとありますように、先にイエス様を死刑判決することが決まっていた裁判でありました。ゲセセマネで祈られたイエス様はユダの裏切りによって捕らえられ、大祭司の屋敷に連れてこられました。そこに祭司長、長老、立法学者たちがみんな集まってきました。この人たちはユダヤの最高法院であるサネドリンのメンバーたちです。彼らはユダヤの宗教的政治的な指導者であり、ユダヤにおいて権力を持つ人々でありました。彼らがイエス様を殺そうとしたのは他でもなくイエス様への妬みであったからです。同じマルコによる福音書の15章10節にこう書いてあります。祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。ユダヤの指導者たちはイエス様への妬みからこのような不条理な裁判が行われたのです。当然彼らが作り上げた多くの者たちが起訴を立てましたが、一致した証言がありませんでした。ある人々は58節にあるようにエルサレム神殿に対する冒涜罪を持ち出しました。58節です。この男が、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち倒し、3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせろというのを私たちは聞きました。しかしこの場合も彼らの証言は食い違っていたと聖書に出てまいります。そして最後に大祭司による審問に入ります。大祭司はイエス様に何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのかと今までの起訴への釈明を求めました。しかしイエス様は黙して何も語りません。沈黙しておられたのです。重ねて大祭司は審問します。お前は葬むべき方の子メシアなのか。葬むべき方とは神様のことです。ユダヤ人は神様のことを直接呼ぶことを避けて、葬むべき方、褒め立てられる方という言葉を使ったのです。ですから大祭司はイエス様に対して、お前は神の子メシアなのかと尋ねているのです。もしそれを認めれば、それは神に対する冒涜となります。しかし大祭司のこの問いがけに対してイエス様ははっきりと口を開いて、そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれて来るのを見ると答えております。このイエス様の言葉尻をもって最高法院のメンバーたちは64節にありますように、自分を神とする神への冒涜罪としてイエス様を死刑にすべきだと決議したのです。イエス様は時には沈黙し、語らざるを得ない時には語る、そういうイエス様でありました。大祭司の最初の審問に対してはイエス様は黙して語りませんでした。このイエス様の沈黙についてある説教者は 次のように語っておりました。イエスは最高法院の法廷で大祭司に対して一言も答えず沈黙しておられる。信仰、神の国のことをこの世の法廷で問われても答えようがない。第二次大戦中、イエス・キリストと天皇とどちらが偉いのかと官権から捉えたことと同じである。一切自己弁明しないイエス。裁く人は自分の言葉が神によって裁かれているのに、そのことすら知らない。実に深みのあるイエス様の沈黙についての解釈だと思います。大祭司の2番目の審問に対しては、イエス様ははっきりとそうですと答えられました。聖書の見聞では、エゴ・エイミという言葉です。この言葉は、神様が自らを告げるときに使われる言葉で、モーセが神様からの召しを受けたとき、神様とのやりとりの中で、モーセが神様の名前を問います。その時神様は、私はある、エゴ・エイミと答えられました。つまりここでイエス様は御子なる神であると宣言されたのです。イエス様はこれまでご自分が神の子メシアであることをあからさまに言うことはなさいませんでした。悪霊を追い出し人を癒した時にも、弟子たちに誰にも言ってはならないと口止めしておられました。しかし今、死刑になることが分かりきったこの場面において、イエス様は自らが神の子メシアであることをはっきりと示したのです。なぜでしょうか。それはイエス様は神の子として十字架にかかる、救い主メシアとして十字架にかかる、そのことをはっきりさせるためでありました。イエス様は神の子としてすべてのものの罪の許し、永遠の命を得させる救い主として十字架におかかりになるのです。教会の信仰において、ここは曖昧にすることはできないことでした。これを曖昧にしてしまえば、聖書の教えのすべてが曖昧になってしまうからです。今日の聖書箇所のところを注意深く見ますと、お前は神の子メシアなのかという大祭司の問いがけに対して、そうですというこのイエス様のはっきりとしたこの告白が、今日の聖書箇所の前後の文脈から見ますと、弟子たちのイエス様への裏切りと、来週の聖書箇所でありますが、ペトロが三度イエス様を知らないと否んでしまった箇所の中に、サンドイッチのように挟まれていることがわかります。これは当時迫害家であったこの教会の姿と重なります。このマルコによる福音書が最初に読まれた時代は、ローマ帝国によってキリスト教会が迫害されていた時代でした。当時のクリスチャンたちはその置かれた状況の中で聖書を読んでいましたので、今日の出てくる文脈は、実は私の今の私と重なるのではないかというふうに読み込んだのです。そういう中でイエス様はどういうお方であるか、イエス様ご自身が語っておられることを聖書ははっきりと記しているのです。一の時代においても、教会はイエス様こそ神の子キリストであると語り続けていくところであります。これは私たち一人一人がキリストによって生きるという生き方でもあります。イエス様が大祭司のところに連れて行かれ、 最高法院で裁判を受けていた時、今日の54節にペテロは遠くを離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで入って下役と一緒に座って火に当たっていたとあります。遠くを離れていると糸が切れたタコのようにやがてイエス様を否んでしまう生活に陥ってしまうのです。私たちの教会はいかなるところでしょうか。イエス様こそ神の子キリストであることを告白する教会です。聖書の御言葉に立ってそこから決して離れず、キリストの福音にふさわしいかどうかを見極めつつ、この桜の地域においてイエス様の十字架を語り続けるところではないでしょうか。日本キリスト教団出版局から出したこの信仰生活の手引きのシリーズの中に教会という本があります。この本を書いた井野川勝牧師は、野草を一人たりとも入れてはならないとの結晶誓約が交わされた伊勢神宮のある町で28年間伝道者としての歩みを通してこの本を書いたわけです。本の中はこう述べています。やがて伊勢神宮の外宮の前に土地を得て、街道、教会堂を建て、屋根に十字架を上げようとしました。それは伊勢神宮の町でキリスト者として生きようと決心した教会員にとって悲願でした。ところが町の人々は伊勢神宮の前に十字架を上げることはことを許しませんでした。そこで教会員は教会堂の軒瓦に十字架を刻み、ここにキリストの教会が立っていることを示しました。十字瓦の教会と呼ばれるようになりましたと述べています。さらにこの本の一番最後のところでこう呼びかけています。神の国を目指す民、教会の地上の民は旅はなお続きます。苦難に満ちた旅路ですが、私たちはこの御言葉に導かれて希望を持って旅を続けます。さあ、あなたも一緒に旅立ちましょう。天道が困難なのは伊勢だけに限らないだろうと思います。しかし神を神とし、イエス・キリストを一の時代においても語り続ける教会を神様は守って導いてくださるのです。イエス様がユダヤの最高法院ではっきりとそうですと告白されたように、教会に集われた一人一人がイエス様こそ神の子キリストであることを告白し続けていくときに、教会は教会になっていくのです。ここに集われた一人一人がその信仰告白に立ち続けて、天に召されるまで与えられた信仰を全うすることができますように、切にお祈りをいたします。お祈りします。